童心に帰ってますよ。
童心。
年末にね、
うん、
まあ良くないとは思いつつも、ビッグカメラに行きまして。
別にいいんじゃないですか。なんでビッグカメラに
行ったの？いや、それはもう本当にもう、それはもう今行かんですよ。ビッグカメラなんて、本当にもう。
そういうもんなんですか？
いや、もう本当に、会食は4人までっていうふうにね、自分たちでこう、ルールをきちっと決めて、それをこう、守ろうっていうふうな話をしようとしたら、そうやって人数を決めるっていうのは、国会議員としては、子供っぽいんじゃないかっていう、そういうね、指摘もありまして、特にルールを定めないということになった。そんな大人たちがいる一方で、こっちは人混み満載のビッグカメラに行くっていうね。なんかちょっとほら、喧嘩するにはさ、いまいちこう、説得力に欠けるみたいなところがあるじゃないですか。
喧嘩しなくていいと思いますけど。はい。
まあまあ、一応ね、マスクはして、すごいんだから、なんか、有楽町のビッグカメラ行ったんですけど。
ああ、そんな、あれ、近くはだってそっちじゃないですもんね。有楽町も行ったんですね。
そうそう。まあ僕なんかほら、もう街を常にパトロールしてるタイプの人間ですから。
大変だな。いろんなエリアを回る
の
大変
だ。お前ら何やったんだよ。ふざけんなよ。
有楽町でもやってんだ。
って言ってる人が。
でもそういう人見たことあるけど、ポンさんみたいな人なんだ。そうか。
知らなかったの？本当によ。おめえたちや、本当によ。
酔ってないのかな、
ね、猫じゃねえんだからよ。にゃーにゃー言ってんじゃねえよ。
まあ、聞こえてるな。聞こえちゃってるタイプの人だな。
で、まあ、あまりに寂しいから、ビッグカメラ行ったわけですけど。
続いてるな、寂しさ話が。はいはい。
そしたら、まあ、すごい人だから、うん、まあでも、はいはい、とりあえず、一応ね、いつもの通り、なんかこう、うん、おもちゃコーナーとか行ってさ。
いつもなんですね、それがね。そうか、いいですね。
まあ、こんな、やつが流行ってんだな、とか。
うん。
もうなんか、すごい、もう、仮面ライダーの装備がもう、もはや仮面ライダーでは、もう、アルマジロみたいになってな、みたいな、なんかそういう。
仮面ライダー、
もう、すごいんだから、もう、装備が、今は。まあ、セイバーっていうぐらいなんで、剣士みたいな感じなんですけど、みんなね。なんか、すごいな、とか、まあ、なんかそういうことを、ブツブツ一人で言いながら、あれ、あの人なんかちょっと喋ってた、あっち距離置きなさい、みたいな。まあ、どうせソーシャルディスタンシング取れるんだから、みたいなことを、多分言われてるかもしれませんけど。
うまい話をする民間人はいないと思いますけどね。
ブツブツブツブツブツブツ言いながら。
聞こえちゃってるんだからね、
ジグソーパズル、ああ、ジグソーパズルもいいな、とかなんかね。ジグソーパズルやって人生を終えるっていうのはどうだろう、みたいな。そういう小説書いてみようかな、みたいな。そういうラジオドラマ書いてみようかな。
人生を終えることを考えてるおもちゃ売り場で、ね、すごいな。怖い
ですね。まあまあ人生のね、すべてがそこに詰まってるわけですから。
そうだったんですね。
そういうことをね、考えつつ、うん。
なるほど。
まあ特に買うこともできずですね。
ああ、とか言いながら。行ったのに。行ったのに買わない。
もうほら、財布の紐を肩結びしちゃって、もう早5年ぐらい経ってますから。
あ、もう全然使わない派の人だ。クレジットカードかな。
そうなんですよね。うん、だからもう出てくのはもう Amazon ばっかりですよ。Amazon の方がさ。チュルチュルチュルチュル俺の。生き地のようなお金を吸
って。いろんな人に怒られろ。アマゾンばっか使ってていろんな人に怒られろ。
そうね。ヨドバシも時々使うんですけど、ビッグはほとんど買ったことがないっていう。
かわいそうだよ。ビッグがかわいそうだよ。行か、うん、れてるのに使われてないです、まあまあまあ。かわいそうだよ。
なんか、うん、ね、なんだろうね。相性なのかもしれませんけど。まあまあ。
じゃあ行くなよ。
おいでさ。
はい。
まあ、俺の中で童心に帰りたいけど、やっぱ童心の向こう側の方からパンって弾かれた感じがあって、くっそうと思ってたんですけど。
弾かれてないと思うけどな。
まあ、年末ですから、帰りがけに、ちょっと、出入り口にさ、はい、カレンダーが置いてあるの。
ほうほうほうほう。
そうです。で、そのカレンダー誰でも持ってっていいよって言うから、
うん、
お前誰でも持ってっていいっていう風な罠にかけてね。カレンダーを持たせた瞬間からさ。
なんか見えちゃってる人だよ。はい。
まあいいや、ちょっとなんか今、あんま不景気なこと言うと良くないと思ってやめますけど。
いいですよ、不景気だし。
おいで、まあカレンダー取って、はいはい、ね、カレンダーがすごいのは、うん、なんかの日本地図がバシッと載ってて、もうもはや日本地図じゃんみたいな。カレンダーはおまけみたいな感じで端っこにぴょっと載ってるぐらいのもんなんですけど、うん、いいなと思って、なんか、なんだろうね、別にそんなに多分使わないんだよ。多分使わないんだけど、
うん、
バッと撮って、
うん、
で、まあ、ビッグカメラ後にしたんですけど、
うんうん、
なんかさ、この棒を持つのがすげえ楽しくてさ、
え、どういうこと？棒？
最近、オレンジさん、あの、そうですね、1メートルちょっと超えるぐらいの棒って持ったことあります？
棒。
棒
ね。
棒っすよ、棒。皆さんどうでしょうね。なんか棒を持って、それを振り回すってなかなか詐欺してないと思うんですけど。カレンダーってさ、まあ要はこう、うん、何なんとなく、こう、持って歩いてると、うん、それだから、カレンダーを、ビニールの袋、あの、細長いビニール袋に、まあ、詰め込んだような形になっているんですけど、
うんうん、
なんかこう、何こう、その、まあ、昼間だったからさ、こう昼、日の光に当てると、ちょっとキラキラして、うん、もうまるで、もう俺、完全に仮面ライダーセイバーの気持ちになってるわけ、そこでは。
同心だからね、今ね。
そうそう。うん、あ、これだと思って。やっぱ同心っていうのは棒だと思って。
ははははははは
で、まあ、ね、人に当たってはいけないんですけど、でもなんかこう、当たってはいけないなりにこう、なんかシャッとこう、なんかシャッとやってみたりとか、こうちょっと、あの、顔の目の前にこう、なんかこう、棒をね、棒というか、俺の中でもすでに剣ですけど、剣をちょっとなんか縦にしてみて、なんかこう、あ、なんか、あれなんかかっこいいな。シュッシュッシュってこう動かしたりとかして、なんか、あれなんか俺ちょっと松方弘樹的な、なんかニュアンスあるな、みたいな。
童心が古いな。
ごめんなさい。最新の童心俺知らないんですけど。なんかそういう感覚に陥りまして。だけどなんかこれあんまりテンションが上がりすぎると街中の人に当たっちゃうから、このなんていうかな、
怖いわ。
みんなには、俺はどう見えてるかわからないけど、なんかこう、うん、俺の中でこう、仮面ライダーセイバーが有楽町の街をあのぶらついてるみたいな。よし、銀ブラ行くぞみたいな。仮面ライダーが銀ブラしてると思うんで、ちょっと笑っちゃうんですよ。行かねえよ。あ、その銀座でブラジルコーヒー飲んでる仮面ライダーがいるみたいな感じになって、ちょっと面白いかなと思ったんですけど、そもそも仮面ライダーが剣持ってるってなんだよっていう話もありますけど、今はそういう時代だからね。そう、しょうがないんですけど、今はい。仮面ライダーブラック以降の、仮面ライダーってのは、剣持つのが自由のね、時代ですから。
そうなんだ。
そう、まあ、そんなわけで、童心に帰るなら、棒を持てっていうね、そういう話でした。
思い出しましたけど、僕、自撮り棒持ってましたわ、そうだ、最近。
はいはい。自撮り棒もなんかかっこいいよね。なんかこう、
うん、
自撮り棒って伸びるところがかっこよくない？
かっこいいかっこいい。なんかあれは確かにね、もっと活用され、でも振り回したら多分お縄ちょうだいだと思うんで、そこら辺はね。
そう、難しいですけどね。だから、俺はあの、うちの中でめちゃくちゃ振りましたよ。なんか必殺技とか言っちゃって。恥ずかしい。
かぁ、いいなね、デスストランディングですね。
自由でしょ、はいはい、本当に。はいはいじゃないよ、本当に。さあ、ね、これ、どんな風に皆さん聞いてるんでしょうか？恥ずかしいですよ。
いや、
さ
あ、そうだなって思ってますよ、きっと。
ね、共感じゃなくて、優しさで皆さん聞いていただけるといいかなというふうに。
包み込んでくださ
ってると思いますけども。はいはい、さあ、友達、職場、夫婦のちょっとした雑談、独り言、などですね。直接には役に立たないけれど、あなたの記憶の扉を押す、そんなポッドキャストを目指しております。種ラジは世の中のいろんな種を探す番組です。ということで、お相手は、カルチャー中毒者のオレンジさんと、
どうもどうも、
お天気散歩人、腰には棒のポンでお送りしております。よろしくお願いします。
お願いします。
さあ、ちょっと余談が過ぎましたけれども、週の始まりは、誰かとのおしゃべりの出だしですね。枕を練習する、種枕のコーナーです。さあさあ、それではいろいろニュースなどね、引っ張っていきましょう。ということで、まずは、枕なニュースということで、先週起こった、様々なニュースですね。ちょっと大きめなニュースの、キーワードランキングを用いてお話をしたいと思いますが、矢野経済研究所と株式会社ウェブ経済研究所のコラボレーションで作成された口コミランキングのキーワードです。はい、1位、まず、緊急事態宣言、効果。2位、箱根駅伝優勝、東京都感染、成人式中止、看護系大学協力要請、新規入国全面停止、鴨川変色、WHO 調査団中国、大雪緊急発表、子宮頸がん移行などがありました。何か こういうまあ社会的なニュースって気になってるのありますか？
ほぼほぼコロナ絡みの話の中で、
うん、
なんか唯一異色なのは鴨川変色ですかね。なんでしょうね、これ。赤くなったんでしたっけ？
そうそう、赤くなったんですよね。
なんで今なんだろうな。
なんか川が赤くなる物語って結構いろいろあるみたいで、ツイッターなんかを見ると、うんうん、ドラゴンクエストの物語の中で、川が赤くな、なんかね、何度落としても、剣についた血が取れないみたいな、そういう風な話なんかもあったりもする
し。エヴァンゲリオンではね、海とか全部赤くなりましたけどね。
あ、そうだよね。なんか、本来色がついてないものに色がついてるって、やっぱちょっとなんかこう、胸に、来るというか、
うん、
なんか
ドキッとしますね。
暗示させるものはありますよね。
うん、
また川ってほら流れてくるものだからさ、なんかこう、
うんうん、
お知らせみたいな感覚っていう
の
がありますよね。
はいはいはい、うん、何かの異常が ね来てる可能性
も。桃が流れてくるみたいなのもあったりもしますし、あと
桃太郎かな、うん。
いやいや、それもなんかほら別にさ、それがそこにポンとあったら、ほっとくってできるけど、うん、流れてくるとなんか何とかしなくっちゃって思わない。それ違いあると思わない。
ああ、そうかそうか。
うんうん、川もね、まあ、多分行ったらもうその場が全部赤かったのかもしれないけれど、なんか徐々に赤くなってる時のさ、人の心ったらないよね、きっと。あ、どうしよう。あ、赤くなってるってこう、どうしようもないけど、なんか、ドキドキしない、きっと。
はい。なんか何の気なしに上げてみたもので意外と広げてくださったんですごく感謝しています。
そういうちょっと一歩引いた話するのやめてもらっていいですかね。こういう番組一番やっちゃいけないやつですから、一歩引くのはちょっとやめてもらっていいのかな。
あ、
ま
あ、よかった。
うん、はい。まああとね、成人式がね、こうやるやらないなっていう賛、まあ賛否というかね、はいはい、
うん、
成人式行きました？
だから言った、あれ、そうか。あ、前も言ったって
言ってた、ね。そうなのよ。この話はいつかめちゃくちゃ拡大して、自分の成人式の時に司会やらした。した、はい。すごい。それはだってもう限られた人だけでしょ？
もう二人ですよね。同世代の、そのエリアでは。
じゃあその成人式の日に一番最初に喋った人は、オレンジさんだったこと？
そうかな。
Ladies and gentlemen!、うん、This is M みたいなことを
成人式の司会ってクリス・ヘプラーみたいなの想像します？
そうだから今だったらレディース&ジェントルマンじゃやっぱちょっと性的なね多様性に対応しないってことでこう罰だと思いますけど、まあ、そういうこと言ってたんじゃないかな。
言ってないです。 AM ラジオみたいなの多分司会してたと思います。僕は多分どっちかっていうと
AM ラジオ、本当に寒くなってまいりましたけれども、皆さんいかがお過ごしでしょうか。というわけで、うん、あっという間に成人式の日でございます。皆さんね、晴れ着の方、それから袴の方でのね、美しい衣装で楽しんでいただけるでしょうか。本日はですね、市長の方が、ちょっとした小話をですね、長きにわたってお話ししたいと思いますんで、存分に皆さん寝ていただいてですね、あ、失礼いたしました。そんな感じ？
そんな感じ。AM ラジオのイメージがよく、なんか、ポンさんの伝わってきましたけど、僕はそういうのではなかったんですけど、まあまあまあ、落ち着いた感じでやりました、ね。懐かしいな。
ちょっと長めだったのかな、わかりませんけどね。ちょっとなんか俺、新年のなんか陽気に包まれて、なんかちょっと調子に乗ってます。すいませんでした。まあまあ、でもね、一番やっぱ大きいのは緊急事態宣言ということになるんでしょうか。
うん。うん、
はい。まあ、そんな関連の話も出てくるかなということですが、
うん、
では枕のトピックスです。今週気になった、話したい、話題をねちょっと話したいと思いますけども、まずやっぱこれが一番僕はね気になりましたね、オランダで寒中水泳大会中止も自宅キットもというですね、皆さんご存知でしょうか。オランダではですね、年を越した後はですね必ず寒中水泳するのが習わしだそうなんですよ。
カウントダウンをして3210わーって海に飛び込むみたいな話。
なんかねそういう感じではないんですけど、正月になったら寒中水泳するみたいな、みんなでうわーっていくみたいなのがあって、
儀式的
な、ね、これは動画とかもあったりするんですけど、うん、やっぱ新型コロナウイルスの影響でね、うん、やめようってことになって。
マジっすか。別にソーシャルディスタンス保てそうな気がするけど、う
ん、 いやいや、それはやっぱ、そんな、まあ、そうね、そうできなかないんだろうけど、で、それで代わりにどうしたかっていうと、みんなが自分家で、水を浴びるっていう、そういうのやってて。
それはやるんだ。それでいいんだ。
そうで、そのね、その、海の水を入れた、なんかこう、缶みたいなものを、
ほう。
こう、スポンサーっていうか、なんかそこ、企業が配ったりするとか、そういうことしてて。
海の水が大事なんだ。ほうほう。
なんか、その大会のスポンサー企業がやったみたいですよ。缶を配って、で、それで、なんか映像を見るとみんなが、水着でさ、セルフでかけてる人もいるから、もうなんか、これは本当に習慣なんだなっていうか、だから日本でも、やっぱこう、鏡餅とかさ、その、お年玉とか、なんか見たことない、明けましておめでとうか多分言わないじゃないですか、海外の人は、なんか、改まって。
ハッピーニューイヤーとか言うんじゃないですか、でも。
いや、だけど日本だとほら、正座してさ、明けまして、おめでとうございます、みたいな。こういうちょっと儀式みたいなものは多分ないと思うけど、うんうん、オランダでは、まあ、全員じゃないと思いますけど、なんかこう水浴びるのがあるんだなというのを、海中に入るっていうのがあるんだなというね、ちょっと知って。
うん、楽しい、
もう単なる報告みたいな話になりましたけども、そういうね、うん、話でございますが、習慣いろいろあるんだなってことですね。
うん、
で、まあ、海外の話で言うと、これがちょっとなんかすごいなと思って、オーストラリアの国歌が変更されたっていうニュースご存知ですか？
へえ、知らない。
まあね、これね、歌詞、まあ英語なんでしょうね。We are young and free。我々は若くて自由だっていう部分なんですけど、これを、うん、We are one and free になったんだって。我々は一つで自由だ。
なんか意味が変わりますね、だいぶ。
そう。なんかね、その、若いっていうのは、まあ、つまりさ、先住民族がいたのに、もう関わらず、ということみたいでして。だから、我が国の歴史は多くの先住民の人々の歴史と同じく非常に古い。我々はそうした人々が管理してきたことを正しく認識する敬意を表するということで、なんか、まあ、ちょっと歴史的系ははっきりわかんないんですけど、こういうふうな問題が、割とこう議論されてたようでして、
うんうん、
でまあ先住民族は6万年前からいたみたいな話もあれば、だから若いっていうんじゃなくて、一つで自由というふうに変えたというふうな話で、
はい、
うん、ね、12月31日に変えたんだそうですよ。
なんかすごいね。日本もね、国旗国家法とかなんかその前後とかではかなり国家にね、みんなが歌ってる中で歌わないっていうことを表明するっていうこともしてる方いらっしゃったりしましたし、まあ今のね、うん、君が代に問題がないかっていうと、まあいろいろね、問題含みの曲ではあるから、そこら辺確かに面白いですね。変えちゃうんですね。歌わないんじゃなくて変えちゃうんだ。
そうそう、だからまあ非常にポジティブだし、やっぱりみんなで決めたものをどういうふうにこう共有しやすいものにしていくかっていうね、もちろん賛否はあるんだと思うんですけど、なんかすごい、うん、まあなんかね、否定だけじゃなくて前向きに変えていく力をなんか持たせたっていうのはすごいなと、まあなんかちょっと思ったりはしましたよね。
うん、
はい。そして、これもちょっと気になったというか、なんか客観的数字みたいな話がよく出てくるんですけど、
うん、
まあ死亡自由とか病気どれぐらいかかってるみたいなニュースが結構あって。例えば WHO は世界の死因トップ10、なんで死んでるのかっていう風な原因をなんか発表しまして、
うん、
まあ、ちょっと細かいけど、この、虚血性心疾患とかが1位なんだって、うん。で、2位が脳卒中。3位が慢性閉塞性肺疾患ということで。
うん、
で、まあなんていうか、まあ別にそうは言うことじゃないですけど、まあコロナそういうものがまあすぐに上がっていくようなものではないわけですけど、あ、こういうことがまあ大きい原因なんだな、みたいなこととかね、その、いうのをちょっと、虚血性心疾患はすごい増えてるみたいですよ、この20年で。200万人以上増えて
る。あんまりこうウイルスとかっていう印象でもないですよね、なんとなく。
そうだね、このランキングを見るだけではね。まあだけど、肺の病気っていうのはね、その間接的に、 っていうのもあるかもしれませんし、うん、あと7位にアルツハイマー病とかね、その認知症みたいなものが入っていたりとか。
え、アルツハイマーで亡くなるってことがあるんですか？
アルツハイマーってまあ最終的にはこう亡くなる病気なんじゃないのかな。まあちょっと俺も詳しくはないんですけど、まあみたいなことが、だからこういうね、死に至る原因だとか、あとインフルエンザの報告数が、これ本当なのかなと思うけど、99% 減って書いてあるの、これ日本だと思いますけど。
なんか難しいですよね。新型コロナだと思ってたらインフルエンザだったみたいなことがあったとしたときに、
うん、
それは どうカウントされるのみたいな、
ね、うん、この記事はですね、なんかいつかインフルエンザの予防接種がほとんど行われなくなって、 COVID-19 のワクチン接種が高齢幼児になるみたいな、当然ありえますよね、これね。
まあ、すでにもう変異種で、まあ、インフルエンザもまあずっと変異種出続けてるけど、そうですね、いたちごっこですね。
ね、こうインフルエンザが安定してるのは、やっぱこう対処法が、ね、安定したからっていうこともあるんでしょうけど、だけど手洗いだけでというわけじゃないだろうけど、すごく減ったっていうのはびっくりしますよね。で、さらにもう一個ですね、交通事故者数なんですけど、死者数ね。これグラフを見ると分かるんですけど、やっぱり、もう今年はめちゃくちゃ減ってるわけですよ。で、
外出ないからな。
目標自体はあって、その目標には達してなかったみたいなんですけれど、まあ、それでも、まあ、結構ね、交通事故死者数自体は徐々に減ってはきているわけですけど、そう。なんかね、11.7% 減ということで、まあ、なんかね、こう、別に、何、これ1個取ってどうこうっていうような話じゃないけれど、なんかこう、そういう数字で見るというのも視点としてはあるんだな、というふうになんかちょっと、改めて思ったりもしましたね。はい。なんか今日はゆっくり喋ってるんで、ちょっと、パッパッパッと行こうかな。そして、こんなのもありました。間違った使用にしないために知恵を出したいデジタル庁の見取り図ということで、なんかね、こう結構議論があんまり直接的にはされないですけど、デジタル庁についてこう様々な話をしましょうみたいな記事があったりしましたね。これもだけどなんかこう、何、やっぱコロナの関連もあってこういう話が一応始まったと思いますけど、あんま聞かないよね。どういうふうに作っていこうかとかね。なんか話はしてらっしゃるんでしょうけどね。でもきっとこれも議論絶対必要だよね。その、何、シンプルになんか個人情報をどう管理するかって話もあると思いますけど、これって便利になってんのみたいな、なんかね、そういう、ちゃんと横串できてるのとか、そういうふうなこととかを、ちゃんと検証できるようにしたいなと思いますけどね。検証といえばこれですね、二階さんが五輪についてコメント。開催しないお考えを聞いてみたいくらいだ。
と。麻生さんみたいになっちゃった。
もうね、こんなはっきり喋らないかもしれませんけど。もうなんか全問答みたいになってるんですけど、なんか、五輪の話って全部こんな感じになってるね。どう思います？この五輪っつうのは。
なんか、まあ、なんていうんですか、スタンスとしてずっとこう、やるよーって日本側としては言い続けなきゃいけないっていうふうに思い込んでるんでしょ、この D ちゃんたちは。どうせ中心になるだろうけど。
なんかね、そのさっきのデジタル庁もそうですけど、まあこれだから一応すごいなと思うじゃん。なんか、ある意味、今まで論点化してなかったものを具体的にしたわけだから、だからオリンピックとかももう攻めでさ、いやもうやめますと。で、こういうふうにしますって、こういうふうにして、こういうふうにして、こういうふうにしますみたいな。だから現実ラインの方から一気に攻められるやり方、やっぱイベントとかもね、こう、最近ズームが増えてきて寂しいなって気持ちもありますけど、いや、じゃあズームでできることこういうふうにありますよみたいなことも、逆側でガンガン先に攻めていった方が、なんかこう、どんどん次に進められるのに、なんかこう、古い手法を取り続けることで、めちゃくちゃ後手後手に回っていくっていうか、特に、ね、コロナがどうなるかによって全然状況が変わっちゃうから、ずっと待ちな状態なわけじゃん。森さんなんて7月になってみないと分かんないって言ってんだよ。どういうことなんだと思うけど、だから、ちょっと攻めがね、できないことをこういうふうにやるのとか、まあ、ものによるんでしょうけどね。そして、こういうなんか記事がありました。テレビ見逃し、TVer で見て番組が訴え、 再生数で、出演者に還元というね、こともあるんじゃないかということで、番組でね、喜怒哀楽っていうオードリーが出てた番組があるんですけど、うん、この公式ツイッターで、何こう、TVer で見てもらえると、その、これが第2弾ができるような、ことにもなるので、あと、まあ、一応ここでは出演者の支払いの件とかも書いてるんですけど、ね、まあ、ぜひ TVer で見てくださいという指摘が、まあ、ツイッターで出されていて、こういうのは賛成な感じ、やっぱり。
なんか新しいテレビで佐久間プロデューサーとかもね、TVer で見た数値とかを全部局では管理していて、それがか、あの、昔は、未だにあの視聴率とかをね、紙で貼ったりしてますけど、それに TVer の数値とかも出るようになったみたいな話をしていたりとかして、まあ、それは納得だしというか、それで見れる手段があるんだから、わざわざ違法動画で見るメリットって何なんて、まあ、広告とかがね、流れて嫌とか言ってるのはいるかもしれないけど、それは、もう、明らかに制作者に対して、こう、何、失礼というかね、ちゃんとそこら辺はわきまえてみようやっていうか、違法動画を見ることを懸念するようなやからは滅びてほしいかな、
うん、まあね、こういうのって本来的にはこうデータを補足するっていうふうな仕組みですから、まあ、違法でも何でも、うん、もし補足できるならそれはそれでいいんだろうけど、まあね、うん、広告っていうのもね TVer ではあるわけですから、うん、なかなかこうみんなの気持ちを、ね、だからツイッターランキングとかっていうのはさ、補足しやすいからあれでテレビ局がなんかこう右往左往してるわけでしょ、要は、
うん、
まあまあだからなんかね、補足しやすい形にみんななってくださいっていうことだから、サービスがもっと便利になればいいのかななんていう
気もしますね。そうですね、共通になればいいですよ ね、どれもね、うん、
そして、ちょっとこれ話長くなっちゃいそうだからさらっとね、家族に見取られて死ぬのは恐ろしい、芸人ひろしさんが一人でいることを決めた理由という記事が、介護のページに載ってます。これちょっと読んでみてもらえると面白い
かな。我が家で一番人気ある芸人はひろしさんですからね、今ね。
オレンジ家でってこと？
はい、
それはオレンジさんが、テーブルの上でオレンジですってやってるのをみんな家族で、そうそう、もう本当にオレンジは面白いなっていう、そういう。
BS テレビ朝日でやってるね、迷宮グルメリポート。
ネタやってない時の広瀬さんってことね、
はいはい。番組がすごい好きなんでね、我が家で。
はいはい。そして、5万回切られた男、福本清三さんが亡くなったということで。もうね、これも、ピンとこない人も多いとは思いますけどもね、見どころもなどで。もう気がつきゃ出てる人ですからね。
うまいんですよね、切られ方がね。
ね、面白いよね。これも気になったな。アイスガリガリ君の当たり棒偽造か、会社員逮捕、容疑を否認ということで。これなんか棒を作ってるみたいな、なんかその、ポケモンとのなんか
ポケモンのね、そう、グッズが。
はい、そうそう、そういうことなの。
もらえるって
。なんかだけ
どさ、それを売るってね、う
ん。やった人もいるんじゃないの、なんか当たりを作った子。
本当ですか、結構大変らしいですよね、記事見てみる限りではね。
その、おばあちゃんがさ、駄菓子屋さんとかでさ、持ってってさ、これ、当たったから。あなたこれマジックで書いてるね。マジックって何？マジック知らないけど。こうやって書いてるでしょ？うん。もうね、こんな時間あったらあった
これポンさんやったな。
記憶を呼び越して、ね。そして最後になりますね。これもちょっと長くなりそうなんで読むだけね。ゲームのセーブポイントの話題が今熱い。オートセーブ普及で失われる文化を忍び、思い出のセーブポイントが集まる。これピンとこない世代ですかね、オレンジさん、まさか。
いやいや、わかりますよ。はい。その場所でね。
テレビゲームって。
協会とかですかね。
そうそう。大体、データを保存するってことを意識的にするっていうのが、まあ、ゲームの中では、こう、カルチャーとしてあって。それはもともと、セーブ機能がゲームには存在してなかったから、まあ、追加されたからどっかで保存するっていうのをわざわざやらなきゃいけなかったから。でも、ね、ゲームの世界で、突然、データを保存するっていうのが世界観に合わないから、世界観に合うようになんかいろいろ工夫みんなするんだよね、教会にするとか、うん、電話をかけるとか。でもそれが結構みんな工夫があって面白いっていう話なんで、なんか忘れロマン的な感じもあっていいですよね。
うん、いいじゃないですか。
はい、そんな感じでトピックスでございました。じゃあ最後駆け足でいきましょう。予定です。来週の予定、こんなことあります。10月10日は日曜日ですね。この日は110番の日でもありますね。 はい。GHQ の韓国で、始められたそうですね。そして1月11日は成人の日、それから鏡開きですね。はい。鏡開きしますか？
しないです。
しないのか。はい。まあまあ、そういうこともあるでしょう。そして、1月12日は、市原悦子さんが亡くなった年ですね。2019年の2年になるんですね。いいですね。はい。はい。うん、そして、13日は、アメリカ国連大使が台湾に訪問するそうですね。なんかちょっと中国とのね、アメリカと中国との関係とかが政治的にこれからどうなるのか、ちょっとニュースっぽい話ですけど、気になりますよね。14日です、ウガンダ大統領選挙、それからドント焼き、ドント焼き、あのあれね、締め縄とか、書き初めとか燃やすのがドント焼きですよ、うん。
これは例年見てますね。
うん。あ、そうですか。あとまあ、この日に門松とかも取り外すんだね、14日にね。
うん。うん、
はい、15日です、正月、小正月ですね、はい、7日までの松の内を大正月に対してこれが、小正月だそうですね。あとアダルトの日だそうですよ、ウィキペディアの日でもあるそうです。なんか15日結構記念日が多いんですよね。そして16日が、あれですね、大学入学共通テスト1日目ですね。
どうすんだろう。
いや、一応ねやるっていうふうに、言ってましたから、うん、ね、皆さん頑張っていただきたいと思います。そして、あれですね。一応コロナが感染者見つかってから1年経つということですよ。
うん、
そして、17日は、阪神淡路大震災から26年ということだそうです、うん。防災とボランティアの日というふうにもなっているそうですね。まあ、ここね、ボランティア元年なんて話もありますからね。はい。なんていうふうな1週間でございます。さあ、最後に行きましょう。この話しよう。この話しますか？
しないです。
ちょっと、あのさ、いいよ、もうその、あの、内部テロみたいなのもいいから、なんかこう、ツイッターでもいいし、一人でもいい。こういう風になると嫌がるのは何なの？
TVer のリンク貼ります。はい。
いやいや、だから、約束しろって言ってるんじゃなくて、こういう話したらいいな、したいなっていう話ですから。
TVer のリンク貼ろうかな。う
ん、はいはい、わかりました。TVer ね。
はい、
なんかもう無理やりしたいわけじゃないですけど、うん、まあじゃあちょっと変えるよ。
父さんがね、話すことでいいんじゃないですか。俺はこれを話すっていうのをこう、はい、毎回言うコーナーで。
いや、話したいなっていうことを言うわけ。だってこれ最後締めは皆さんの枕の種にしてくださいねって締めてるんですから、そんな言い方しないでよ、本当にもう。
俺は絶対これを話すっていうことをね、ここで宣言していただければ。
いや、そう、なんか、自分が言う側だといいんだね。まあ、いいでしょう。はい、ということで、皆さんも、うん、話の、ね、種、枕にしていただいてはいかがでしょうか。
はい、ぜひぜひ。
はい、というわけで、長くなりました、種ラジの種枕でございました。うん、お相手は、はい、そうですね、私は、じゃあ、阪神淡路大震災のことをちょっとね、振り返りたいなと思います。うん、ポンと。
オレンジでした。
アネラジ、また。